25? あれちょっと日付が分かんなくなっちゃった。朝7時8分になっております。今日はサクッと結構濃い話になりそうだけど短くまとめていきたいと思います。今日もライブで、コメント受け取らずに喋っております。容量パンパンのギリギリのところで生きております。今日は、私がねいつもオンラインでとか、まあ、最近はリアルですけどもリアルでお伝えしているおむつなし育児っていうのがあるんですけども、それはねノウハウとかなんかこうやればいいよとかじゃなくてマインドっていうところがすごく一番伝えたいところなんですね。で、私がねこの活動をしようとし始めた時にちょうど長女がね学校行きたくないっていうような時期でした。でその時にまあうちの子がまあ登校拒否ではないんですけど登校しぶりっていうのがもう、4年前ぐらいかなに出てき始めて、その時にその私がこのおむつなし育児マインドっていうのに気づいてですね、あ、そういう関わりをもう一回していこうというふうにしていった中での今の長女っていうところをねお話ししたいと思います。で結構過去のすごい過去の放送の内容でも、まあ、たまに長女のね話が出てきたり、もう私がなんか辛くてね泣いてしまったりしている時もあったかと思いますが、今は、すごく解決していて、学校がね、はい、楽しく行けているような状態になっております。で当時ね学校行きたくないと言い始めたのは彼女が小学校4年生の、まあ、日本で言ったら3月とかなんですけども、それは何があったかというと、まあ、コロナがイタリアでね爆発的にバーンって広がって、でその後日本の旅客なんですか船ね旅客機じゃないか船の中でね蔓延したみたいな時がありましたけど、ちょうどその頃に学校行きたくないって言い始めました。でずっとね頭が痛いとかお腹が痛いとかそういう症状を訴えては学校を休むんですね。でいろいろまあいろんな人に相談をして、でドイツでは学校をそういう簡単に休めないんですよね。ちゃんとした病気じゃないと休めないっていうところで、もし日本だったらうちの子は登校拒否が許されてそのまま、まあ、しれっとねだらんと成績もこう上がらないままなんかわからないままに学年が上がっていたのかなと思うんですけども、ドイツは義務教育というのがありまして、その義務教育の間中学3年生までの間はですね与えられた課題に取り組んでそれ成績を収めないと上の学年に行けない、1年生から留年があるというような状態です。で逆にまあ1年生の状態でもうすでにねよく分かっていて頭が賢い子は飛び級ができたりするっていうようなそういうシステムなんですね。課題が終えないと、上に進めない、分かるまでちゃんととことんその子のね一番いい合う学校を見つけてそこに、教育を受けさせる義務があるっていう感じです。まあこれはもう過去に何回か、お話ししたことがありますけどもね。でそういう状態ですので学校がほっとかなくてですね、まあいろいろカウンセラーを受けたり病院に行ったりですね、心臓の、まあ、起立性低血圧なんじゃないかとかいうのでね病院を受けたりですね、そうなんですよ、心臓内科とかも受けたりしたと思います。もういろいろあったからね忘れたんですけど、まあそういういろんな対応する中でそのおむつなし育児っていうのを私は0歳のね赤ちゃんお持ちの方にお伝えしてたんですけども、 やっぱりそこではね、親子の関わりっていうところがすごく大事になってくるんですね。で、そのうちの子が登校しぶりをし始めた時と私が活動し始めた時が、まあまあ、うちの子が行きたくないって言い始めた方が早かったですけども、まあ、同じぐらいの時期にかぶっていて、でその時にふとね、私はもう諦めていたというか、一回ちょっと突き放してたんですね、精神的に。もうなんかこの子とのことがちょっと分かんない、学校に行きたくないっていう気持ちが分かんない、分かってあげれない、分かろうとしてなかったっていうのがあったんですけど、ふと私が講座をしながらですね、うちの子供たちをおむつなし育児で育ちましたっていう話をしてて、親子の関係を築いてきますっていう話をしていて、いやこれでもダメなんじゃないかなとふとなんとなく気づきまして、いやここからね、そのおむつなし育児的マインドで娘と関わっていこうと、まあなんかそれに気づいて決めたわけじゃないですけども、それがねいい方向に行くかどうかも全然分かんなかったし、だからね、いつスタートしたとかそういう日付的なことは、あまりないですけども、でもまあちょっとずつ意識してですね、その娘のことを分かろうとする方向に私の心が動いたっていうのが、そのおむつなし育児的マインドとつながっていたのかなと振り返ると思うんですね。今関わっていく中で3年4年もう今ね5年ぐらい経ってるんですけども、今のね親子関係、今15歳なんですけど、普通15歳って反抗期ですごく大変だったりする場合が多いかなと思うんですけど、まあ、幸いにもうちの子は10歳ぐらいからもうすでになんか多分ちょっと精神的に早いんでしょうね。反抗期でずっともう突っ張ってなんかねしてましたけども、今は落ち着いて学校も楽しいし、成績ももう一段階上に上がるっていうところを今目指してね、今中学3年生の9年生、ドイツで言ったら9年生っていうところなんですけど、もう9年生になったら、ギムナジウムっていう学校ではなくて、こう職業 中卒で次高校に、なんていうのかな、高校生になるときに専門学校みたいなところに行くっていうような学校で今いろいろ学んでいるので、結構将来に関してですねいろいろ学ぶんですね、お金のこととか経済のこととか、そういうところでまあ自分はね今将来何をしようかなっていう時期になっているし、まあ来月とかはね職業研修っていうのが入ってきたりしている中で、その時にねもう数年前とかはもう学校行きたくないとか、生きてても仕方ないとかもう言ってたし、この子将来大丈夫かな、もうねなんか闇の中をこの子は過ごさないといけないのかなっていう心配がありましたが、今はそういうこともなくですね、あれがやりたい、これがやりたい、これはやりたくないと、ね、自分で選択をして進んでいるような状況になっていますということで、取り留めのない話になっている気がしますけども、うちの長女のおかげですね、まあ、私の娘との、ね、関わり愛っていうところに気づかせていただいて、関係はすこぶる良好でね、もう何でも話してくれるし、何でもねいろいろ、まあ、なんか相談みたいなことは全然なくて、毎日明るくなってね、何が変わったって言ったらもう食事中にずっと喋ってる、ね、しかもうちのね旦那とずっと喋ってるみたいな、そういうような感じで、もうその旦那との関係もすごくギクシャクだった時期があったんですけども、今はなんかね2人で歩いてる時も私と喋るよりもパパと一緒に喋って、ずっとずっとなんか喋ってるみたいな感じの関係もなってますし、すごくいい関係になっているのかなと思います。ということで今日はこの辺で失礼したいと思います。今日はですね全体的に私の
徐々にゆっくり気づいたおもてなし育児マインドっていうところと、まあ、長女の育児を通してですね、まあ、育児なんて言ったら失礼ですけどもね、こう一緒に育てさせてもらえて気づかせてもらえたなというところでございます。ということで今日はこの辺で失礼します。皆さん今日も一日良い日をお過ごしください。ドイツからお送りしました。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.